おはようございます。
Once again, good morning.
今日も皆さんと一緒に礼拝できることは本当に嬉しいです。
So happy to worship with you this morning.
神様が本当に私たち一人一人に語ってくださることを期待して始めたいと思います。
We expect God to speak to each one of us personally this morning.
お祈りします。
Let's pray.
恵み深い天のお父さん、あなたが私たちに関わって語ってくださる方ですから感謝します。
Lord, we thank you that you are God who speaks to us individually.
どうぞ今日、私たち一人一人に語ってください。
Lord, please speak to one of us, every one of us today.
私たちが聞く耳を持って、心を開いてそれを受け取りたいと思います。
Help us have open ears and our hearts to be open towards your word.
どうぞ語る私たちを助けてください。
Help us who are listening to your word.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.クロスロード教会では先週から Enough というシリーズを始めました。
Since last week, we've been starting this series called Enough.
Enough というのは、十分ですという意味です。
Enough means that I have sufficiently provided. I've been sufficiently provided.
先週パート1でふみ先生が神様の恵みは今十分なので少ないもので満足しましょうということについて、語ってくれました。
Pastor Fumi talked about being content with the little that we have because God's blessings are so great.
もし先週のメッセージ聞き逃した方がおられたら、ぜひですね、ポッドキャストや YouTube などでぜひ聞いてみてください。
If you missed last week's message, please go on YouTube or podcast and listen.
ダビデは、主が私の羊飼いなので私には乏しいことがありませんと、詩編23編で歌いました。
David wrote in Psalm 23 that the Lord is my shepherd and I shall not be in want.
今日もその良い羊飼いである神様の恵みがどんなに私たちにとって十分なのかということを学んでいきたいなと思います。
We're going to continue to learn today that we really don't have anything in need because God, Jesus is our good shepherd.
ところで、皆さんに質問なんですけども、30年以上前から今に至るまで、もう子供たちにも、きっとまあ大人にも、すごい人気の、大人気のヒーローをご存知でしょうか？
I want to ask you guys a question. Do you know this one hero or character that's been loved by children and adults for past 30 years?
きっと一日一回ぐらいはどこかで見るんじゃないかなと思うんですね。
You'll probably run across this hero every once, at least once a day, somewhere.
アニメのキャラクターのヒーローです。
This is an anime character.
その名はアンパンマン。
アンパンマン。
ねえ、アンパンマンについてちょっと調べたんですけども、公式ウェブサイトがありまして、そこにアンパンマンのモットーが書いてあります。
I went to the official website and got the motto of this character.
これです。お腹の空いた人にはどこへでも飛んで行って僕の顔を食べさせてあげるんだ。
If you're hungry, I'm here to allow my face to be eaten, so you cannot be full.
だからアンパンマンはカバンにいっぱいのアンパンを入れて持ち歩いたりしないんです。
So アンパンマン doesn't put a lot of food inside his pocket.
僕の顔を食べようと言って頭を裂いて食べさせてあげるんです。
So he sacrifices his own face and he gives piece of his face, which is bread.
だけどある時期からですね、顔をちぎって食べさせるのはちょっと残虐じゃないかということが言われて、もうその時からこうアンパンマンは顔をちぎってあげなくなったそうなんです。
So, but there was like a talk about that's a little bit too brutal to take a piece out of face, so they somewhat kind of loosened it up.
そんなこと言い始めたらアンパンとか言ってぶっ飛ばすのもどうかなと思うんですけど。
So I mean, if that happens, you know, it's a little bit weird to give away your face like that.
しかし作者の柳瀬隆という人はそのように周りから言われ始めたときに何かを犠牲にしないで人を助けることはできないから変えたくないと言ったそうなんです。
But the author 柳瀬隆said to that statement said that unless you sacrifice something of your own, you can't help someone.
実はイエス・キリストもアンパンマンと同じようなことを言ったことがあります。
Jesus did the same thing that is kind of similar to what we see in Anpanman.
私が命のパンです。私を食べなさい。
Jesus said, I am the bread of life, and you will take, eat of me.
イエス様はこれを、まあ、約2000年も前に言ったので、真似をしたのはアンパンマンの方なんですけども。
Probably アンパンマン just copied off from what Jesus had said 2000 years ago.
イエス様はアンパンマンのように私の顔をちぎって、私の顔を食べなさいと言って与えたわけじゃないんですが、
But Jesus didn't take literally a piece of his face and fed people like that.
でも、イエス様も何かを犠牲にしないでは人を助けることはできないということを知っていました。
But what Jesus was saying actually is that the point is, unless you sacrifice, you can't help other people.
イエス様がその言葉を語った時の場面からその言葉がどういう意味なのかを一緒に見ていきたいと思います。
So we want to learn the meaning of what Jesus said about him being the bread of life and how he actually lives out to feed people.
今日はマルコによる福音書6章ともうちょっと後でヨハネによる福音書の6章を開きますので、ぜひ聖書を持っている方は一緒に開いてみてください。
So if you have your Bible, please turn your Bibles to Mark 6 and John chapter 6.
その日、その場面が起こった時のことなんですけども、イエス様は弟子たちと一緒にちょっと船に乗って静かなところへ行ってちょっと休憩をしようと思ってたんです。
So in that scene, Jesus wanted to take a little bit of rest with his disciples on the boat, so he took off.
そこから場面が始まります。6章、マルコによる福音書6章の32節、33節。
In Mark 6, 32, 33.
そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。
So they went away by themselves in a boat to a solitary place, but many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them.
イエス様と弟子たちは、ちょっと休息を取ろう、休憩をしようと思って出かけたのに、人々は船に乗る彼らを見て、あっちの方向に着くに向かってるに違いないと言って目的地を予想して先回りしたんです。
So Jesus and his disciples wanted to go to a solitary place to take a rest, but these people, the crowd, discovered them and said they're heading that way, so they followed them and they surrounded them.
そして大勢の人々が船に乗って到着するイエス様の弟子たちをこう待っていたんです。
So on the land, these crowds were waiting for Jesus' boat to arrive and they were all surrounded.
そして船の上から静かな場所のはずなところがざわざわしていて、人々が大群衆が見始めたときに、イエス様は弟子たちにこう言いました。
And once Jesus walked in towards the hill and saw the huge crowd ahead of him.
ああ、なんてことだ。休息のプランが台無しだ。
Did he say, my plan is messed up. I can't rest anymore.
ペテロ、船の向きを変えてくれ。もっと遠く行くぞ。
Peter, get the boat ready. We're gonna go far off.
というのは冗談なんですけども、
So、that's not true.
弟子たちはそのように思ったんじゃないかなと思います。
But probably disciples felt that way a bit.
イエス様は待ち構える大群衆を見ても行き先を変えず船をそのままその岸辺に着かせたんです。
Despite seeing the huge crowd ahead of him, Jesus continued to move forward towards them.
34節。
In verse 34.
イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。
When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them in many things.
羊飼いのいない羊というのはどういう状態かというと、
So what is exactly sheep without a shepherd?
どこへ行ったらいいか自分でわからない。
People who don't know which direction they need.
自分で草を見つけることができない。
They can't find their own food.
狼に襲われても自分を守ることも逃げ切ることもできない。
When they're surrounded by enemies, there's no way for them to protect themselves.
そのような状態なんです。
This is who they are.
ですので、彼らはここに集まってきた群衆たちはみんなイエス様に何かを求めて、イエス様の愛に。おそらく20-30キロの道のりを歩いてか走ってかやってきたんです。
And these people, crowd, each of them came 20-30 kilometers walking that long distance to receive something from Jesus.
この当時に生きていた、このユダヤの地方に住んでいた人たちは、こういう考えがありました。
And the people at that era, the Israelites had these kind of thoughts.
私たちは神様に本当に愛されているんだろうか。
They thought, am I really loved by God?
預言者を通してから神様が語ってから最後に語ってからもう400年以上経ったけども
It's been over 400 years since the last prophet speaking God's word.
神様は私たちのことを忘れちゃったんだろうか
Didn't God forget about us?
約束された救い主は本当に来るんだろうか
Is there a Messiah, promised Messiah coming?
ここに集まった人たちはみんな何に信頼したらいいかわからない迷子の人たちでした。
And they were like sheep without a shepherd, lost people without God.
神様の愛と恵みを信頼してもいいのかわからない状態でした。
And they weren't sure about trusting in God's love and forgiveness.
そのような人々を見たイエス様の最初の反応は何だったでしょうか。
And the first response that Jesus had towards these people was
彼らを見て深く憐れんだんです。
And he had compassion on them.
彼らに対して怒るんでもなくて呆れるんでもなくて
He wasn't angry with them, he wasn't frustrated with them.
彼らを見て深く憐れみ、そして彼らを受け入れて、彼らの羊飼いとして愛を示そうとされました。
He had a deep compassion for them and he wanted to express his love to them.
ですから私たちも自分がどう感じるかにかかわらず、神様の憐れみや神様の恵みはここまでしか届かないというふうに、こう、小さく考えてはいけないと思います。
Even for us, we can't limit our understanding of God's grace and His compassion because of our feelings.
どんな私たちがどんな状況に置かれたとしても、どこにどんな風になったとしても、何をしてしまったとしても、何ができないでいるかにもかかわらず、イエス様は私たちを見るときに、まず私たちを深く憐れんでくださるお方なんです。
We need to understand that God is always compassionate on us despite our failings and our shortcomings and our mistakes and our fear.
そしてイエス様は私たちの羊飼いとなって私たちを導こうと思われるんです。
And God wants to be our good shepherd and lead us out of that.
どう生きたらいいかわからない人に目的や方向を教えて。
And God wants to show us, teach us the direction where to go to those to lost people.
必要を抱えている人の必要を満たし。
And He wants to fill our needs.
弱っている人、傷ついている人を力づけ癒そうとしてくださる。
And He wants to heal the brokenhearted.
そして何よりイエス様が良い羊飼いである最高の理由っていうのはイエス様が私たちを見放さず絶対にいつも一緒にいてくださることです。
So one most important truth we need to understand that is Jesus is always with us.
良い羊飼いは決して羊を見捨てたり置いて出かけたりしない。
Good shepherd never leaves their sheep and leaves them alone.
いつも羊を優しく導くんです。
Always the good shepherd kindly leads.His sheep.
ストーリーに戻ります。
Let's go back to the story now.
35節から。
Verse 35.
そのうち、もう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして、近くの部落や村に行って何か食べるものを、めいめいで、それぞれで自分たちで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは口答えして言った。私たちが出かけて行って200デナリ、ざっくり言うと200万円ぐらいと思ってください。ものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。
By this time it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat.But he answered, you give them something to eat. They said, that would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?
その日、その場所に集まってきた、イエス様の話を聞きたくて集まってきた人たちは、そんな遅くまでいるつもりはなかったんでしょう。
Probably the crowd that came to hear Jesus, didn't intend to stay that long.
でもイエス様の話をずっと聞いているともう時が経つのを忘れてしまいました。
But as they're listening to Jesus, they were just, they didn't know how fast time was going by.
でもふと気がつくともう夕方になってました。
And when they realized it was already evening.
もうお腹が空いていることにみんな少しずつ気づき始めました。
And they realized that they're hungry.
誰もそんなに長くいるつもりじゃなかったので、食べ物を用意してこなかったんです。
None of them were expecting to stay that long, so they didn't bring any food for them.
もちろん近くにコンビニとかレストランなんかありません。
There's no restaurants or convenience stores nearby.
イエス様は群衆を見たときに、そこには、聖書では男5000人って書いてありますけども、イエス様が群衆を見たときには、そこに女性たちや子供たちもいるのを見ていました。
The Bible records that there are 5,000 men, but we also know that there are women and children who weren't counted in that 5,000.
だから途中で帰り道弱って倒れてしまってかわいそうだと思って、イエス様は食事をあげてから返したかった。
And Jesus felt compassionate for them because they will lose their way on the way, so he wanted to provide them food.
でも弟子たちは 人々を帰らせて早く休みたかったんです。
But disciples didn't want to do that because they were tired and they wanted to rest.
だって休みに来たんですから。
Because they came to rest.
そしてイエス様、弟子たちはイエス様に言ったんです。この人々を勝手についてきたんですから、夕食も自分たちで何とかさせればいいんです。もう解散させましょう。
So disciples said to Jesus, these people came on their own, so now send them back.
でもイエス様は弟子たちに、あなた方が人々に食べ物をあげて返しなさいと言われました。
But Jesus told them, you give them something to eat.
弟子たちはイエス様に答えます。
And Jesus responds to the disciples.
私たちがわざわざ彼らのために町まで出かけていけってことですか？
Disciples respond to Jesus, are we going to provide for them?
休みに来たはずだったのに。
I mean, we came here to rest and relax.
でも、イエス様、聞いてください。町に行ったとしても、そもそもそんな大量のパンを買うお金なんて私たちにはないんです。
I mean, even if we're going to the town, there's no way we can provide for all these people.
弟子たちは人々に勝手にそれぞれ解散させて、それぞれに買わせたらいいって言うんですけど。
Disciples felt, you know, right about sending them away because they can't provide for them anyways.
実はそれも無理な話なんです。
And that's impossible what Jesus is telling him.
もう夕方の時間で店も閉まり始める頃に1万人以上、ある学者は1万5千人か2万人ぐらいいたんじゃないかっていうぐらいの大群衆が一斉に解散して、近くの村に行って食事をみんな得られるわけなんかないんです。
Some scholars say the number varies from 10,000 to 15,000. How will we take these people and feed all of them in closed town basically this evening?
つまりどういう状況かというと、ここにいる人々も弟子たちも誰一人として自分たちで必要な食事を用意することができないという状況です。
And this is a situation where none of them can provide for themselves.
しかし、イエス様にはその人々の必要を備える心と力がありました。
But Jesus had the heart and the ability to provide for these people.
38節。
Verse 38.
するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか？行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。
How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said,Five and two fish.
英語だとこの悲壮感漂ってますよね。Five and two fish. もう主語もどうしようもないですよね。
Yeah, so it's a little bit different feeling when you hear in English.
ね。イエス様はここで神様の恵みがもう限りがないんだということをここにいる人たちに見せようと気づかせようとしていました。
Jesus wanted to express his unconditional love to these crowds.
弟子たちはイエス様に言われるがままに群衆の中を歩き回って何か食べ物がないか探しに行きました。
The disciples went inside the crowd to look for some kind of food.
そこに一人の少年がいました。
And there was like there was a little boy.
この少年はたったこれしかないけどもイエス様が探しておられるなら差し出そう。イエス様に食べてもらってもいいかもしれないと思った。
And this little boy came up to Jesus and wanted to give what he had to Jesus.
すいません、僕これだけなら持ってますけどと。
And he said, Jesus, this is all I have.
弟子たちはそれを見て言ったのか心の中でか、これぼっちでどうにもならないやろ。
And disciples were probably thinking in themselves, this is not going to do anything.
でもイエス様は持ってきなさい、私のところに持ってきなさいと言われた。
But Jesus invited him to come.
なぜならイエス様にとってはその量がどれだけあるのか、それがどれだけ大きいのかとかそういうことは関係なかったんです。
Because to Jesus, how much was available didn't matter.
39節。
Verse 39.
イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
And Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. And he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the two fish among them all. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000.
実は2週間前にフミ先生がこの箇所から、イエス様がご自身が詩篇23編で歌われている良い羊飼いであることを表そうとしているという話をしてくれました。
2 weeks ago, Pastor Fumi talked about this passage that aligns with Psalm 23, showing that Jesus is our good shepherd.
イエス様は人々を緑の牧場に座らせました。
Jesus allowed people to sit on the green grass.
イエス様が感謝の祈りをして、パンを裂いて弟子たちに配らせ始めると、不思議なことに配っても配ってもなくならないんです。
When Jesus gave thanks and broke the bread and had the disciples distribute them, something amazing happened.
もう考えたら考えるほど不思議なんですけど、どのタイミングで増えたんだろう。
And they're, as they're distributing, disciples are wondering how is it being passed out?
こう裂いてあげても、もう一回見たら裂けてないみたいな感じなのか。
So they break the piece of the bread and distribute them, but the bread still looks the same as before.
どういうふうに増えたかわからないんですけども、確かにそれは増えて人々が満腹になるまで食べたっていうんです。
We don't know how exactly how it happened, but the truth is it happened.
人々は少しずつちょっと食べて、なんかパワーで満腹になった気分にさせられたんじゃないんです。
It's not that, they took a little tiny bit of piece and then they felt like they were, just felt like they were full. It wasn't that.
みんな満腹になるほど食べて、しかも残ったパンを集めさせると12のカゴにいっぱいになったんです。
Truth is that they all ate and they were full and they, on top of that there were 12 basketfuls left over.
イエス様は群衆と弟子たちに何かを教えようとされたと思います。
Jesus wanted to teach them, teach them something about his love.
見てみなさい。
He said, look.
神様はこれほどあなたのことを愛していますよ。
Look, that God loves you so much as this.
神様はケチで無関心な方ではありませんよ。
He's not an indifferent God.
神様は良い天のお父さんなんです。
He's a generous and he's a good father.
この日集まった人々はイエス様の素晴らしい話を聞いて、このパンが増えるという奇跡を見て体験して、それをお腹いっぱい食べて、それぞれ家に帰りました。
So the crowd heard from Jesus, they experienced his miracle, and they went back home.
彼らはイエス様がどんな素晴らしいお方であるかを知り、あ、神様の心と神様の力に信頼していいんだと分かって、それから行き始めたんでしょうか。
Did they experience how good of our God, their God is? And did they go home now realizing that God is worthy of their trust?
残念ながらどうやらそうではなかったということがヨハネ6章を見るとわかります。
But when we look at John chapter 6, they didn't go back exactly with that kind of thoughts.
おそらくそのパンが増える奇跡のあった次の日か、もしくはもうすごいすぐ近くの日に、人々はイエス様を見つけてまた集まってきたんです。
Maybe a day or two after this event, there were people surrounding Jesus once again.
イエス様がその集まってくる群衆を見たときに、彼らが今回来た目的は今前と昨日とは違うということを見抜いていました。
Jesus saw that these people who were coming towards him expected something from Jesus.
ヨハネによる福音書6章の26節。
In John 6:26.
誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。
Very truly I tell you, you're looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill.
つまり、この日集まってきた人々は、イエス様からもう一度パンをもらいたくてやってきたということです。
So this crowd that came once again to Jesus' presence,wasn't for something they ought to have, but they just wanted to have their fill again.
なぜなら、もうずっと昔に彼らの先祖がエジプトで奴隷だった状態から脱出した後、アラノで毎日天からパンが降ってきて、マナというパンが与えられて生活したんです。
Long time ago in Israelite history, when they moved out from Egypt, they experienced manna falling out from sky every single day as they were walking around the wilderness.
この日集まってきた人々も今日の分のマナ、今日の分のパンをイエス様からもらおうと思ってきたんです。
And they wanted to come to Jesus. This crowd wanted to come and just wanted to get today's day's worth of manna or bread.
彼らはパンが増えるという奇跡を見て体験して、イエス様のところに行けばパンをもらえるぞ、パン、イエス様はパンを増やすことができるんだと言って、いろんな人に伝えて、またたくさんの人が集まってきました。
So they went around telling the people in the town, saying that Jesus can give us bread, He can give us food.
前の日はイエス様を求めてやってきたはずなのに、この日はパンを求めてやってきました。
Before they had their fill, they wanted to come and know Jesus, but now since they had their fill, they wanted more of His bread.
イエス様があの奇跡を行われた時に、もちろん心からこの人たちを愛しているから、人々を空腹で帰らせたくないから、パンを増やす奇跡を行ってまで彼らに食べさせてあげました。
Jesus fed them not because he just wanted them to be full, but he wanted them to know that he is God of love.
しかし、パンが増えたのは印であって、何らかの象徴であって、イエス様はもっと他に大切なこと、もっと大切なことを見せて体験させるためにそれをされたということなんです。
Jesus wanted to cause miracles so that he can show greater things to these people.
それは何かというと、イエス様ご自身こそ彼らが必要としている、私たちが必要としている命のパンであるということです。
And the greater thing that Jesus wanted to show the crowd was that he himself is the bread of life that they desperately need.
イエス様は続けてこういうふうに言われたんです。
And Jesus continued to say,
27節、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。
Verse 27, Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which is the Son of Man will give you. Which the Son of Man will give you.
イエス様がパンを増やして人々に食べさせたことっていうのは、イエス様がこれから与えようとしているもっと素晴らしい命、永遠の命について何かを教えようとしていたということなんです。
Once again, Jesus wanted to tell the crowd, show the crowd this eternal blessing, through the miracle that he showed by multiplying bread.
そこにいた人たちはイエス様に尋ねます。
So Jesus says, ask.
それでは私たちは何をして働けばいいですか？何をすればその食物を与えてもらえますか？
Or people ask Jesus then, what shall we do to get that?
イエス様は答えます。
And Jesus answers.
29節、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。
The work of God is this, to believe in the one whom He has sent.
つまりイエス様は私たち何をすればそのパンもらえますか、それもらえますかという人たちに対して何もしなくていいというね。
So basically Jesus is saying you don't really have to do anything to get this eternal blessing.
何かをしてそれをもらおうとする代わりに信じなさい、信頼しなさいというね。
It's not about doing something to get it, but it's about believing.
なぜならイエス様を信じることで十分だからです。
BecauseBelieving in Jesus is sufficient.
イエス様ご自身こそ彼らがそして今を生きる私たちが必要としている命のパンなんです。
It's because Jesus is the bread of life that every single one of them desperately needs.
そしてイエス様がそういうのを聞いてイエス様の憐れみ深い心と愛を知ってパンが増える奇跡を見たはずの人々はイエス様にこう言ったんです。
And the people who saw the miracle of Jesus multiplying the bread, answered this.
私たちが信じられるように、私たちが信じられるように、また印を見せてください。私たちの先祖は天からのパン、マナを食べました。
And they said, please show us signs so that we can believe that you are the Son of God. And just like our ancestors are receiving manna from the sky every day.
ここで彼らは自分たちの口で、自分たちがイエス様の心もイエス様の力もまだ信頼してないということ、そして私たちパンが欲しくて来たんですよということを白状したんです。
In fact, they're just proving themselves that they're not here for Jesus, but they're actually here for bread.
そしてイエス様ははっきりとこう言われました。
And Jesus said this to them.
私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
Verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.
もちろんイエス様には 天からパンを降らせて彼らに与えることも、パンがあればそれを増やして、与えることももちろんできましたけど。
Jesus does have the ability to once again multiply the bread and give to them all.
でも、イエス様はご自身がそれ以上のお方であることを人々に知ってほしかったんです。
But he wanted them to know that Jesus is beyond just the bread.
イエス様ご自身が天から下ってきた本当のマナであり、あの増え続けたあのパンの奇跡よりももっとすごい命のパンだということなんです。
He wanted to let them to know that Jesus himself is the bread of life.
イエス様は知ってほしいんです。あなたに必要なのは私です。
He wants all of us to know that what you need is actually Jesus.
私で十分なのです。
He says, I am what you need. I give you what you need.
そしてイエス様はその昔々に天からパンマナが降ったということと、昨日パンが増えたということの奇跡の真理を明かされます。
And that Jesus once again shows the meaning of why he fed the people multiplying the bread.
51節。
Verse
52. 私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは私、世の命のための私の肉です。
I am the living bread that came from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world.
イエス様ははっきりと、私が命のパンです。私を食べれば生きますと言われました。
And Jesus says, whoever eats of me, you will live.
そして、私はあなたに命を与えるために私の肉を私の体を与えると言われました。皆さんご存知でしょうか、私たちが食事をするときにテーブルに出てくるものというのは全て死がもたらしているということ。
Every day, that's provided by God.
私たちが食べている肉は動物の死によってもたらされています。
And it's been given to us through the death of the animals that were killed in order for us to eat.
パンの原材料である小麦とかも、また他のすべての野菜も、こう命の供給源からこう切り取られて、こう運ばれてきて私たちのテーブルに置かれるわけです。
All the vegetables and all the ingredients that we eat on our table is been cut off from something, cut off, and it's been dead so that we can
ですから、イエス様が私が命のパンです、私を食べなさいと言われるときに、つまり私の死なくしてあなたは生きることできませんと言っている。
And when Jesus is saying, I'm the bread of life that you will eat of me, means that he will give to himself through death to these people.
だからイエス様は私は私の体を与えますと言いました
。That's why Jesus says, I am giving you my body.
私はあなた方に命を与えるために永遠の命を与えるために私の命を差し出します、犠牲にしますと言われるんです。
He says, in order for you to have eternal life, I'm going to give my life to you as a sacrifice.
いいでしょうか。前の日に起こったあのパンがもうめちゃめちゃ増えるという奇跡は、イエス様にはパンを増やす力がありますよということを証明しているんじゃないんです。
It's not the fact that Jesus multiplied the bread.Is not to show himself that he's powerful enough to feed people.
イエス様はその奇跡を通して、後にイエス様がされる十字架と復活によって示されるご自身の愛の大きさを、許しの大きさを見せておられるんです。
Through the miracle, he wants to show the big picture of him giving himself to all mankind so that they can have eternal life.
そしてその命の犠牲によって与えられる永遠の命を。イエス様は見せておられるんです。
And through the sacrifice of his life, that everyone who believes will have eternal life.
イエス様は天から下ってきたパンとして、命のパンとして、十字架の上でご自身の身を裂き、罪の許しという人々の究極的な必要を満たすためにご自身を裂かれました。
As a bread of life falling from heaven, he sacrificed his own body to die on the cross so that we can have eternal life.
なぜでしょうか?
Why did he do this?
なぜなら私たちが自分で必要なパンを用意することができないからです。
It's because we don't have the ability to provide the forgiveness for our own sins.
私たちは自分の罪を自分で許したり、自分で取り除いて自分の心をきれいにすることは決してできません。
We cannot remove our own sins.
どんなに良いことをして悪いかったことよりも多くしようと思っても自分の罪を無効にすることはできないんです。
We can never forgive or make sins as if it was not committed.
だからイエス様は何かをするんじゃなくて何かをしてもっと良くなろうとするんじゃなくて私を信じなさいと言うんです。
That's why Jesus says, don't try to do anything about it, but just believe in me and trust in me.
私がすることに信頼しなさい。
Trust in what I'm about to do.
私があなたに必要な命のパンです。
I am the bread of life.
イエス様は全ての人々の罪を処分して、罪を身代わりに負って、私たちの必要なものをギリギリ満たして死んで終わったんじゃなくて、蘇ることによって命のパンはあり余ったのですということを示されたんです。
Jesus didn't barely die for us so that we can barely be forgiven, but he had power and he had the authority.To completely conquer death through resurrection, so that all men who believe in him will have forgiveness of sins.
なぜイエス様は前の日にパンを増やした時にみんながギリギリ食べて、まあ、みんなが食べて満腹するギリギリの量まで増やして残り物がないようにしなかったんでしょう。
Why didn't Jesus just give them just enough bread so that there will be no leftover after these 5,000 people have eaten?
全員が満腹するまで食べて、それでもなお12カゴにいっぱいに集まった。
There were 12 basketfuls of bread left over after all these people ate their full.
それもイエス様が私たちに見せていた印だと思います。
I think that's another sign that Jesus is giving to us.
つまりイエス様が十字架に捧げたその犠牲によってもたらした罪の許しは必要最小限ギリギリ許し切りましたよっていうんではなくて、あり余るほどの罪の許しをイエス様は与えるということです。
It means that Jesus didn't just give us enough, just barely enough, of a sacrifice so that we can barely be forgiven. No, he gave us something overwhelmingly more than what we ever need for the forgiveness of our sin.
イエス様は私たちの罪とその罰を身代わりになって受けて、十字架で死なれて、墓に葬られて、そして3日目によみがえられました。
So Jesus died for him, to replace our own sins and he resurrected from death.
それは私たち人間のもう全人類の罪の量よりも神様の許しの方が勝っていると、多いということの証拠なんです。
So God's forgiveness and His love surpasses over all men's sin that was ever committed in history.
イエス様の死から約2000年経った今も神様の許しと愛と恵みはなくなることがないんです。
So God's grace, His forgiveness, His love never runs out.
よくこういう質問を聞きます。
I usually get this question a lot.
なんで2000年前に起こった出来事が今を生きる私にも有効なんですか？
Why does the thing that happened 2000 years ago still affected today?
2000年前までに生きていた人の分の罪を許したっていう話ならなんか理解できる気がするんだけど、その後の生きている私たちの罪もどうして許されるんですか？
Maybe I'll understand if Jesus died for the sins of people who lived until that time where he died.But how does he forgive the people that comes after him?
その理由はここにあります。
The reason is this.
イエス様が捧げた命の価値というのは、私たちが知っているより考えるよりもずっと大きいんです。
But God's love and his forgiveness is so much greater than what we can ever imagine.
イエス様が命を犠牲にされたのは、私たちの罪がギリギリ許されて、なんとか許されたわっていう量じゃないんです。
His sacrifice wasn't just enough for us to believe and just feel better of ourselves.
あり余るほどに十分なんです。
But it surpassed greatly over what we can ever imagine.
ですから、私たちの過去の罪だけじゃなくて、現在の罪だけじゃなくて、将来の罪まで許してもなお余りあるほどに神様は私たちを許してくださったということです。
So not only the sins of the past and the present, but God's forgiveness.Can even forgive the sins in the future.
神様が私たちに与えてくださる罪の許しというのは、イエス様の十字架の犠牲によって永遠に満ち足りたんです。完全なものなんです。
Through the sacrifice of Jesus Christ, God's forgiveness is valid for eternity.
ですから、罪の許しというのは、今現在進行形で、罪許したから許してもらって、罪を犯したから許してもらってというんではなくて、
So his forgiveness doesn't work when we sin, we repent and get forgiven again. Sin, repent and get forgiven again.
もちろんその態度は私たちにとって大切で必要なんですけど。
Of course, we need to have a repentant attitude.
罪の許しというのは現在完了形なんです。
But the forgiveness of sin was done once and for all.
罪のない命をイエス様が一度捧げたことによって、そして蘇られたことで、この罪の許しは永遠に有効ですと。
As sinless Jesus died on the cross, that death and his resurrection solved all humanity's problem of sin.
私が与えるパンは決してなくなることがありません。
Our bread will never run out.
ダビデが主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと歌ったとき、それは私の体の必要、まあ、身体の必要が満たされることだけではないかと思います。
When David said, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want," he doesn't only just mean his physical needs being provided.
彼の心の必要、霊的な必要が十分満たされることを知っていたので、そう歌えたんだと思います。
But I think he's saying that because God fills not only the physical needs, but his spiritual and emotional needs.
なぜなら、ダビデももうひどい罪を犯したんです。
Because David committed a horrendous sin himself.
でもダビデ自身もその罪が許されて、それでもその後もなお王様として神様私を用いてくださったその神様の底なしの恵みを経験したからです。
But despite his sin, he experienced the grace of God that continued to help him to live the life as a king.
イエス様は私が命のパンです。私を食べなさいと言われました。
Jesus once again said, "Eat on me, I am the bread of life."
テーブルに置かれているパンをじーっと見ていてもお腹は満たされません。
Looking at the bread on the table, wouldn't you still be hungry?
パンの袋に書いて裏側に書いてある原材料名をよく知って、あ、こういう材料で作られているんだと知ってもお腹はいっぱいになりません。
If it's just looking at the bread and what are the ingredients in that bread, looking at it's not going to make you full.
同じようにイエス様について知っていますというだけでは、私の命のパンを受けてないんです。
Just knowing about Jesus being our bread of life is not going to make us fill.
イエス様は私を食べなさい、私に信頼しなさいと言われます。
Jesus says, "Eat on me and trust in me."
私たちがイエス様ご自身を私の罪から救い主です。これからの人生を導いてくださる主、羊飼いですと私たちが信頼するときに、私たちはその命のパンを受け取るのです。
When we trust that Jesus is our Lord and Savior, He forgives me of my sins.And when we continue to live in that trust, we are able to eat of Him.
イエス様は今日も私たちを招いています。
And Jesus is also inviting us.
私が命のパンです。私を食べなさい。
I am the bread of life. Eat of me.
私に信頼しなさい。
Trust in me.
私で十分なのです。
I am enough for you.
あなたは命のパンであるイエス様を受け取りますか？
Will you accept and receive Jesus as your Savior and Messiah?
最後に一つ、イエス様があのパンの奇跡を行われたときに、どのようにそれを行われたかを思い出してほしいんです。
I want you to also, before we end, I want you to know that why Jesus has provided for the people the bread.
イエス様は天からパンを降らせませんでした。
Jesus didn't rain down bread from heaven.
なぜならイエス様はこの群衆の中に少年がいてパンを持っているのをご存知だったからです。
Because he knew that there was a little boy who possessed five loaves and two fish.
イエス様はそこにパンが少しでもあるならそれを用いようとされるんです。
And he wanted to use the little that this boy had in order to fill the people.
そしてイエス様はそのパンを弟子たちの手で配らせて弟子たちが配っている最中にその奇跡は起こりました。
And he wanted to cause a miracle through the disciples distributing the food.
もしイエス様がこれを印として行われたなら今日生きる私たちも同じことを教えていると思います。
If this is what Jesus did at that time, this is exact same thing that he expects of us.
イエス様は今日も私たちの手にある何かを用いて誰かの必要を満たそうとされているんじゃないでしょうか。
Jesus wants to use the little that we have in our hand today to help and serve other people.
何かを与えるということは、私たちにとって何かを失うことのように感じますよね。
When we give something to serve people, means we're losing something from ourselves.
しかし、事実というのは、私たちが与えるとき、それを受け取る人も、そして与えている私自身も、十分以上の神様の恵みを受け取ることになっているんです。
And when we actually give to someone, the person who receives will receive to fulfill their needs.
それは実際的に物質的な経済的なものかもしれませんし。
It could be materialistic or financial aspect.
それは自分にできること何かかもしれませんし。
Or it could be something you can do with your hands.
ひょっとしたらそれは誰かを私は許しますというその許しをもたらすことかもしれません。
Or it could be the forgiveness that you need to give someone.
それが何であれでもそれを私がするときにイエス様に差し出すときに神様の恵みが何倍にも増えるという奇跡が必ず起きるんです。
Whatever that may be, as we give to serve people, God uses that to multiply even greater things through that.
イエス様はご自身の憐れみ深さとご自身の恵みの大きさを私たちの手にあるものを用いて表そうとされているんじゃないですか。
Jesus wants to express the extent of His grace and His forgiveness through the little that we have to give to other people.
ですからどうぞ皆さんも一度立ち止まって自分の手に何があるのかなと考えてみる時間をぜひ取ってみてください。
Please take time to think what you have in your hand today.
ほとんどの場合、こんな小さいもの、こんな大したことないものを差し出しても何にもならないだろうなと私は感じるかもしれません。
Sometimes we feel like we don't have much to give.
でも覚えておいてください。その量や大きさが大事なのではないんです。
But once again, it's not the amount you can give to other people.
それをイエス様の前に差し出すかどうかが奇跡をもたらすかどうかを決定づけるからです。
It's about whether you give that little thing to Jesus or not.
なぜならその量が奇跡をもたらすんじゃなくて、神様の恵みの十分さが私たちの人生に奇跡をもたらすんです。
Because it's not the amount you give that causes miracles. It's about Jesus and His love and His grace. He uses that to bless other people.
もし私たちが神様の恵みを少しでも経験したなら、私たちの手にその少しの恵みがあるかもしれません。
So if you have been blessed by Christ, we have something in our hands.
神様が私を許してくださったということを経験したなら、私たちの手にも許しがあるかもしれません。
If you have been forgiven by God, you are able to forgive others.
それを私たちが与えるときに、それを解き放つときに、私たちはイエス様が私に必要な全てですという信仰をこの世に明かしすることになります。
When we actually take steps to give that to other people, we can testify to the world that God is love.
そして私たちの周りにいる人たちも、あ、私の人生に必要なのはイエス様だったんだ、イエス様の恵みだったんだと気づくようになります。
And people will know that as we give through what we have received, that God, to them, God is also needed.
そして多くの人が、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、イエス様こそ私に必要な全てですというようになりますように。
So that many more people will confess that Jesus, the Lord is my shepherd, I shall not be in want.
お祈りして終わります。
Let us pray.
恵み深い神様、あなたが私たちを愛し続けてイエス様の命さえ犠牲にしてくださったことをありがとうございます。
Gracious God, we thank you that you are a loving God who give yourself to us.
私たちに必要なのは、ただ毎日を生きるためのパンだけではなくて、イエス様あなたご自身であるということがよくわかりますように。
Lord, what we need is not bread. What we need is you.
どうかイエス様の恵みがどれほど私たちに十分で、あり余るほどものが与えられているのかを、どうぞ見る目を開いてください。
Lord, open our spiritual eyes and show us the desperate need of us needing you.
そして私たちの手にあるものが何があるのかをどうぞ見せてください。
And show us what we have that we can give.
そしてそれを与える、それを誰かに分け与える、そのことが通してイエス様の恵みが増え広がりますように。
And that through our giving, that your love and your forgiveness will spread.
イエス様のお名前によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.